ピックアップトピックス。西尾市長選挙、西尾市議会議員一般選挙。立候補予定者説明会。6月15日日曜日、執行予定の西尾市長選挙と西尾市議会議員一般選挙の説明会を開催します。立候補予定者または代理人は出席してください。日時、5月1日木曜日13時30分。場所、市役所。啓発標語が決定。41件の応募から審査した結果、啓発標語を次の通り決定しました。最優秀賞。まず1票、夢のふるさと、いいじゃん西尾。尾崎翔一さん。優秀賞。選挙権、生かして住みたい街づくり。島崎幸恵さん。投票日、予定があるなら期日前。近藤康介さん。その他、最優秀作品は、今回の選挙の各種啓発で使用します。イラスト。イメージキャラクター、メイスイ君のイラストがあります。イラスト終わり。問い合わせ先、総務課内、市選挙管理委員会、電話652164。保育・教諭職を募集。西尾市職員採用試験 B 日程。採用予定日、8年4月1日。一次試験日、筆記試験6月29日日曜日。実技試験、7月2日水曜日から4日金曜日のうち指定する日。経験者コースは筆記試験を免除。申し込み、4月23日水曜日から5月15日木曜日に QR コードで。ここに QR コードがあります。募集要項も確認可能。その他、1、エントリーシートと動画で選考し、合格者のみ一次試験を実施。2、今年度西尾市が実施する他の採用試験の同職種への申し込み不可。3、8年3月31日までに資格、免許を取得、更新、できない場合は不採用。表、募集職種と受験資格の表があります。募集職種、受験資格のうち、年齢、資格、免許、予定人員の順に読み上げます。保育・教諭職一般コース。昭和47年4月2日以降に生まれた方。保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有する、または取得見込みの方。保育・教諭職経験者コース。昭和47年4月2日以降に生まれた方。保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有し、保育園、幼稚園、認定こども園で保育士または幼稚園教諭の正規職員としての職務経験が3年以上ある方。7年3月31日時点。予定人員、一般コース、経験者コース、合わせて27人程度。表終わり。写真、職員と子供が談笑する様子。写真終わり。問い合わせ先、人事課、電話652152。奥田地区、一色町自明地区、津波避難タワーが完成。津波から逃げるときに支援が必要な要配慮者と支援者が利用できます。平常時は、地域住民、警察、消防の防災訓練などに利用します。利用方法、震度5弱以上で開錠される階段付近の地震解錠ボックス内の鍵でフェンスを開けて避難。 場所、奥田地区、奥田町4丁目6。一色町自明地区、一色町自明九平山42。写真、津波避難タワー、写真終わり。問い合わせ先、危機管理課、電話652137。広報西尾キッズアルバム、登場するお子さんを募集。対象、5年1月1日から6年6月30日生まれ。過去に掲載された方を除く。定員48人、抽選。申し込み、4月25日金曜日までに QR コードで。ここに QR コードがあります。写真、藤田優奈ちゃん、写真終わり。問い合わせ先、広報校長課、電話652159。ライブ映像でより伝わりやすい通報を。映像通報システム、ライブ119。目の前で交通事故が起きたり、人が倒れていたりした時には、いち早く通報することが重要です。しかし、冷静に現場の状況を言葉で伝えるのは難しいもの。そんな時に活躍する状況を視覚的に伝えられる映像通報システム、ライブ119を導入しました。ライブ119とは、通報者のスマホの撮影機能を使って、火災や救急などの災害現場の状況をライブ映像で伝えられるシステムです。言葉だけでは伝えにくかった細部の状況まで伝わるようになり、映像を見た消防職員はその場に応じた適切な指示を伝えることができます。いつ使う？119番通報の際に心肺停止が疑われる場合や、通報者がうまく言葉で説明できない場合など、映像で確認する必要があるときに使います。使用の有無は消防職員が判断し、通報者に指示を出します。皆さんへのお願い。データ使用量は個人負担。緊迫した状況をリアルタイムで消防職員へ知らせるために撮影していることをご理解ください。流れ図。ライブ119の使い方。スマートフォンの画面が表示されています。1. ライブ119の使用が必要な際、消防本部から届くショートメッセージの URL をタップする。画面では、西尾市消防本部です。URL を表示して、映像を送ってください。のコメントの下に、URL が表示されています。2. 位置情報の取得やマイク、カメラへのアクセスを許可する。画面では、西尾 .live119.jp が、マイクとカメラへのアクセスを求めています。キャンセル、許可、許可に赤枠が示されています。3. カメラが起動したら、傷病者や周囲の状況などを映し、消防職員の指示に従う。画面では、画面をタップすると撮影が開始されます。と表示され、中央にビデオのマーク、その下に7秒後に自動的に開始されます。と表示されます。4. 必要に応じて応急処置の映像などを見ながら処置をする。画面では、例えば、心肺停止の場合、肘を伸ばしリズムに合わせて胸が約5センチメートル沈むように強く押す。とコメントがあり、実際の心臓マッサージの様子が映し出されます。流れ図終わり。ネット119緊急通報システム。対象、市内在住、在学、在勤で、 聴覚または音声、言語機能などに障害があり、音声による119番通報が困難な方。内容、携帯電話やスマホを使い、メッセージ形式で119番通報ができます。詳しくは QR コードで確認可能。ここに QR コードがあります。その他、1、システムの利用には事前登録が必要。2、データ使用量は個人負担。通信指令室を一新。これまでの119番通報をした通報者から聞き取った情報を紙に手書きし、消防車や救急車に口頭で伝達していたシステムを電子化しました。図やイラストの送信も可能になり、言葉での表現が難しかった情報を簡単に伝えられるようになりました。情報伝達ミスが減り、従来よりも迅速、正確に現場に到着できるようになりました。写真2点あります。1、電子パッド。2、通信指令室の前景。写真終わり。問い合わせ先、消防本部指令課、電話562110。ピックアップトピックス終わり。